古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週は先週に続き、糸島の糸国歴史博物館から糸島の応募を紹介していきます。糸島には三雲南障子応募、岩原槍溝応募、平原応募とあります。先週は平原応募まで紹介しました。そして平原遺跡が発見から41年後に国宝に指定されたと紹介しました。弥生時代の国宝がいかに重要なものであるのか、今週はその続きの話からです。ご案内を糸島ふるさとガイドの三苫節代さんにお願いしました。
弥生時代の国宝、
はい、
日本で6例しかないんです。
ああ、そうなんですか。
はい、国宝考古学遺物の中の弥生時代ということで、6例しかなくてですね、一つは、神戸の博物館にある銅鐸です、
はい、
それから東京の国立博物館にある銅鐸、
はい、
そして、出雲鴨岩倉遺跡にある銅鐸、
それ、
そうです、はい、それと、もう一つ出雲、
はい、
高神谷遺跡から出てきた銅鐸もあるんですけれども、はい、剣ですね、銅剣とか、はいはい、そして福岡市の博物館にあります金印、
はいはいはい、
これで5つです、はい、さあ6個目が平原宝慶修行部から出てきた副葬品、全国6例あるうちの1つ、
で
福岡県は2つ持ってるんです。金印があります。
なるほど、
はい、そういうものの、ここは本物を置いてますのでということでですね、はい、とても、
大変、
はい、
価値のある
場所だということですね、
はいはい、あ、これがレプリカですね、はい、ここにですね、内光家紋橋のレプリカがあります。これが普通見る鏡の表の方なんです、
はいはい、そうです、はい、この輝きましてこっちが表の方です。
表の方
で展示してあるのは模様が見えるように裏を展示してあるんですね。
普通は裏を見てんですね、
はい、皆さん、はい、裏を見て裏に書いてある模様で鏡の名前がついてるのでその説明を聞いてるんですけども、
はい、
鏡と言われてるのはまさにこの状態なので鏡なんです。
でこれで大体の顔もよく見えますし、
はい、
まあ一応凸面になってるんですかね。
そうです、
はい、
はい、凸面です。
歪んで見える、
歪んで見えるんですはい、なぜかというとこちらはですね、大阪の上田豪金さんとおっしゃる方がですね、
はい、
古代の鏡作りの人と同じお仕事をされてる鋳造技術の第一人者なんですよ、はい、その方があちらの古代の鏡を見て自分と同じ仕事をしてる昔の人たちと現代の自分のちょっと腕を試してみたいということで、
はい、
一大奮起して古代の鏡の銅と錫と鉛の合比率を同じもので、同じもので復元をされてるんです。
すごいですね、
はい、でそして復元をして仕上がったのがこれですと。
あ、
光り輝く様子はまさに、鏡といえども太陽のようだと、
うんうんうん、
だから古代もおそらく同じように光ったはずだとおっしゃってますね。
なるほど、
はい、で自分、違うところはこれは機械で磨いてると、
はい、
で古代のものは1年ぐらいかけて地道に、特殊な草とかで磨いて光るようにしたはずだとおっしゃってます。技術を比べっこしたので当然現代の自分の方が、うん、 勝つと思ってあったみたいですが、うん、負けたとおっしゃってます。どこで負けたんですかって言ったら、うん、古代のものは 8.4 キロ、うん、こちらは10キロなんで、10キロ超えなんです。どんなに何枚も作ったそうなんですけれども、8キロにはならんかったと。
ああ、そうですか。
だから古代の人たちの技術はいかほどのものかを恐れ入ったということ で、
そうです。
大阪にいらした方がですね、お亡くなりになったので、このこれはこの鏡、大きい鏡複製品はそもそも伊都国のものなので、伊都国に返してくれと、うん、遺言されておりましたので、ご遺族の方がこちらにお持ちいただいて寄贈していただきました。
あ、貴重なものですね。
貴重なものなんですよ。ですから古代の光り輝く様子をここでこうやってレプリカですけれども、皆さんに見ていただいて、
じゃあもう、はい、ほぼ古代もこういうふうに映ってたと、
はい、
そういうふうにいうのが分かるんですね。
はい、
本当に光り輝いてますね。
光り輝いてますね。太陽そのものだとするとですね、うん、太陽は光り輝く太陽は世界中で1個でいいのに、うん、平原の遺跡 の方は5枚も持ってらっしゃると。
なるほど。
そこどんだけすごい権力あったんでしょうかねっていうふうにですね、まあ、そこは冗談めかして言うんですけれども、いかにすごい力を持ってらしたかなってちょっと想像します。はい、
そういう王様の力もね、はい、よくわかるという、
はい、
鏡を作ってみたらよくわかる、はい、ということですね。
はい
はい、ここにレプリカがある。このレプリカも一見の価値ありますね。そういう話が来ますね。
はい、
今度は外国との交流ということで、洛老土器とか、朝鮮半島の土器なんかも展示してあります。洛老土器、
はい、
これは洛老から渡ってきたという
洛老軍という、先ほどご説明しました。伊都国にはですね、一大卒というのがあって、はい、対外貿易 の拠点の場所として、まあ、役人が常に留まるところという紹介も魏志倭人伝の中でされておりました。なのでその一大卒を通して外国といろんな人々のやり取りがあったのではなかろうかというところで、はい、こちらにございますのがファイナンス玉。これもやはり
多分、
はい、これ多分ローマですよね。
ああ、はい、そうですか。ローマの、
はいです。ガラスの粉玉、これも中国です。
指みたいなぐらいの大きさですね。
は
い、
そうですね、
はい、それからガラスの玉、はい、小さいガラスの連玉ですね。
はいはい、こちらは画質の防水車、瓦の質でできた防水車って言ったら糸を紡ぐ道具ですね。はい、それから弥生時代を決定することができた河川、
はい、河川はちょうど、まあ、西暦の始まりぐらいの時代ですね。
はい、西暦8年から西暦22年まであった中国の秦、はい、新しいという秦の国で使われていた硬貨だというのが分かっておりますので、はい、まさにその時代が弥生時代真っ只中だったなという証明にもなった。
そうですね、
はい、お金です。
はい、そのお金があって洛老土器、
はい、ただお金はですね、はい、お金として流通してたかどうかは分かりません。
はいはい
はい、時代を確認できたということで覚えておいてください。
はい、
で洛老土器、はい、その一大卒があった時代に洛老の人々がおそらくその人々が伊都国に住んでたのではないかと言われている場所があります。
はい、
そこからたくさん洛老系の土器が出ておりますので、はい、日本中でもですね洛老系の土器がこんなにたくさん出る場所は糸島以外にあんまりないんです。
はあ、
洛老系の土器というとつい何年か前に洛老系の硯というのが見つかっております。
あ、そうですね、
はい、だから先ほどご案内した女王様の耳を飾ってた地頭、これも洛老の王妃様のお墓から同じものが見つかっているという、はい、そういうつながりもありますので、人々がただ往来していただけではなくて、こっち伊都国に多分住んでたのではないかというふうに想像できます。
はい、だいたいその土器からも年代が分かりますよね。
はい、そうです。
はい、洛老軍ができたのが紀元前108年だったから、その頃ですよね。
はいはい、
それ以後の土器だということが分かりますね。はいはい、こういうものが発掘されていると。
で朝鮮系の土器ですね。やはり朝鮮の歴史の流れの中でのそれぞれの土器がずっと出ておりますので、はい、途切れることなく交流はやってあったと思われますね、は
い。ここにあの説明がちょっと書いてあるんですが、はい、三寒土器というのと、はいはい、三国土器というのはちょっと違うということで、はい、三寒土器の方が、はい、まあ、古いんですね、はい。紀元前1世紀から、はい、紀元後3世紀、はい、馬漢弁漢新漢で歴史で習いました、ね、はい、その馬漢弁漢新漢の時代の時が三漢で、はい、それから以後の高句麗、新羅、百済の三国が成立してからの時が三国土器、はい、ちょっと使い分けがあるんですね、
はい、そうみたいですね、
はい。そういう土器がここに、まあ、いろいろあります、はい。
糸島市の糸国歴史博物館の応募を紹介しています。応募以外にも大変興味あるものがたくさん展示してあります。今度は絵画土器です。
展示館の鏡なんかを展示してある場所から少し外で出てきましたら、入り口のところに、絵画土器の発見と書いてた看板がありまして、海の恵みと祈りを描いた土器ということで、クジラの絵が描かれた土器がここにありまして、本当に、よく見ますとクジラらしきものが描いてあるということですよね。これが出てきた深江城崎遺跡と、二条深江にある遺跡ですね。
糸島はですね、歴史の宝庫と言われておりまして、はい、遺跡がたくさんございます。その中で現在でもあらゆるところで遺跡の発掘調査を、やりたいところなんですけれども、今は、ちょっとこの深江というところをですね、はい、集中的にやってくれております。
あ、そうですか。
そこから出てきたのが、はい、この亀館に、亀館で壺ですかね。
あ、壺ですね、
はいはい、壺に、クジラの絵が描かれていると、
はい、壺が40センチぐらいの壺ですね、はいはいはい。それに、はい、ちょうど中心ぐらいのところにクジラの絵が描いてあると、
はいはい。
よく見ますと上側に頭、はい、下側に尾びれ、
はい、
外側に森ですね、
はい、
6本打ち込まれているというのが、はい、まあ、線でこう引っ張ってあるのでよくわかりますね。
はい、はい、そうですね。同じ模様のこのクジラの絵と思われるものが壱岐の島でも見つかっておりますので。
ほうほうほう。あ、そうですか。
はい、ちょっと年代はですね、ここのよりもちょっと前の時代の絵のようなんですけれども、絵画土器っていうのは当時の弥生時代の人々の暮らしを想像することが、目で見て想像することができる、とても貴重なものなんですね。なので、見ていただいたらクジラのようなとも思えるんですけれども、壱岐ではそのクジラ漁をやってたという記録はないそうなんですけれども、あの大きな長い森とかも、はい、も一緒に絵画に描いてあって見つかっておりますので、あのやはりクジラは取ってたのではないかなというふうに言われますね。
あの、
はい、
クジラの左右から3本ずつね、
はいはい、
長いこう、これ最初は見た時にヒレかなと思ってたんですけども、はい、いやクジラにはこんなものないなと思いながら、はい、よく見たら森ですね、
はい、森だと言われておりますね。
クジラに森を3本ずつ打って、はいはい、という絵ですね、
はい
はい。確かに、じゃあクジラであると、クジラの絵であるということが分かったということですね。時代的には弥生時代後期前半になっています。深江、城崎遺跡というところから発見されたクジラの絵、これもちょっとした見どころありますね。
日本でですね、はい、クジラ2例目かなんか、
2例目ですか、
はい、壱岐に続いた2例目だとか聞いておりますね。クジラというところにやはり特徴的なものがあると思います。
そうですね、
魚だったらですね、はい、日常茶飯事、多分日本全国で弥生時代も取れてたと思うので、
そうですね、
わざわざ絵にして残すものでもないんですよね、魚は多分。だけどクジラに関しては、あの巨大な大きさとか、はい、それからあと恵みを与えてくれるものとしての尊敬を集めて、やはり記録のとして残したくて、こういう形で絵にしたんじゃないかなと考えられますね、
はい。 ということで、クジラを描いた弥生絵画時の壺という、まあ、40センチぐらいの壺が展示してあります。これよく見てクジラの絵であるというのを確認してください。ちょうど矢印が貼ってありますのでよくわかると思います。そして、もう一つ、あの船のですね、弥生時代の船が発見されたということで、これは実物の船ですね。あの木の板ですね、船の板でしょ、船底かな、そういうのが、まあ、1メーターあるいは2メーター、そうですね、それが3つぐらいありますね。2メーター程度の木が3つぐらいあります。これが展示されています。これはいつ頃の、船なんでしょうか。
弥生時代と言われております。
弥生時代の船。
でも発見されたのは最近なんですね、はい、平成16年に小学校を建設することになりまして、 その小学校の建設現場は首都の遺跡があるところで、はい、海の入り江がずっと入り組んでた場所だったんですね、はい、だからそこの、小学校を作るときに出てきた遺跡から出てきたものなんですけれども、はい、井戸がありまして、
はい、
昔は手掘りの井戸ですので、はいはい、土がこぼれてこないように周りを板で囲って簡単な井戸ができて、弥生時代の井戸はそんな井戸なんですね、はい、その井戸の枠材として使われていたのを井戸だと思って掘っておりまして、引っ張り出したらなんかカーブしてるし、あそこに穴開いてるしと、
丸いですよね、
はい、
カーブしてますよね、
なので待てよと、ここはもしかしたら昔港に近い場所だったので、はい、もしかしたら船かもしれないなというところで組み立ててみたら、はい、このような形で、出来上がりました。弥生時代の船だということです。弥生時代の遺跡から見つかりましたので、
はい、
縄文時代の船は丸木船です、
はい、
丸太を切って削って繰り出しただけの丸木船ですけれども、はい、弥生時代になるとですね、あのように側板、原則板といいますけど、はい、横につけました、そうやって、重量もたくさん積めるように安定性もあるようにできたのが、現代の船は構造船というそうなんです。それに準ずるので、これは弥生時代の船のなんですけど、名前は純構造船と今みたいな名前がついております。弥生時代の船ですね。
この板がだいたい2メートル弱ということで、はいはい、6枚出てきたと。
そう、はいはい、
まあ、1層分でしょうかね、はいはいはい、の船の板がここに、展示されております。これが掘削された場所がウルージ島旧遺跡です、重要な遺跡なんですけども、そこから出てきたということ。
ウルージ島旧遺跡にはもう一つ驚きの発見がありまして、はい、出雲の方々が出雲で使われてた玉作りの岩石を持って伊都国に移住してきて、伊都国で出雲の方々が玉を作ってたんではないかなと想像できる、はいはい、出雲の玉作り工房が発見されてるんです、
はい、
だから弥生時代に出雲との伊都国の交流を示す証拠にもなってると、
はい、実は以前、はい、ここで発掘当時ですね、
はい、
発掘調査をやられてる時に、見学したことがあるんですけども、
まさに、
はい、まさに工房そのまま出てきたという感じがしましたね、
はい、
ガラスを磨いてるような石とかですね、はい、そういうのもありましてね、わあすごい発見だなと思って、はい、びっくりしたことを覚えております、
はい、ああだから出雲のものをわざわざこっち
で
来てやってたことに何か意味あるんですかと、ちょっと学芸員さんにお聞きしたところ、まあ現地で作ってこっちに持ってくるよりも、はい、こっちで作って海外との交易の窓口である一大卒を通して、
はい、
朝鮮や中国に持ち込む方が合理的だったんじゃない、はい、って言ってありました。
なるほど、
はい、 だからはあはあとか思いながらですね。
そうですか。
はい、そういう、出雲の人々もこちらに移住させて玉造工房を作るだけの勢力が糸国にはあったんでしょうと、うんうん、
なるほど、
そういうことになるみたいですね。
はい、それがウルージ島旧遺跡という遺跡、その遺跡からこの船が、はい、発掘されたということですね。
同じ場所ですね。はい、だから出雲の人がこの船に乗ってきたんでしょうか と聞かれることもあるんですけれども、それは分かりません。
分かりませんね。
はい、あの乗れ、来れるかな、来れんかなみたいなところですね。
ですね。
はい、
はい、そういう船の発見があったということで、あ、材料はこれクスノキですか。
杉クスノキ、
あ、杉とクスノキ、
はい、と言われております、
ね、合わせてるんですね。はい、はい、
糸島市の糸国歴史博物館から糸国の応募や展示品の数々を紹介してきました。糸国には古い順に三雲南障子応募、岩原やりみぞ応募、平原応募とありました。それぞれの応募の出土品は大変貴重なもので重要なものだということが分かりました。中でも平原遺跡の巨大な鏡は目を見張る大きさでした。それが5枚も出土したのは驚きでした。そして遺跡から出土した地頭というイヤリングの出土から、この遺跡は女王様の遺跡ではないのかと見られているのは大変興味のある点でした。展示も大変わかりやすくしてあるので、お子様の歴史の勉強にぴったりのところだと思います。ご案内を糸島ふるさとガイドの三苫節代さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今年も宗像のいちご祭りが始まります。
はい、
3月15日金曜日から4月30日火曜日まで行われるんですが、道の駅宗像もすごいことになるんですよ。道の駅宗像営業部係長で農産の担当してます吉田直江さんにいろいろ聞いてきました。宗像のいちごの特徴って言って、まずはね、少量多品種だとおっしゃるんです。まあ、でも天下を取ってます。博多あまおうはもちろんなんですが、
はい、
昔から人気のサチノカとか、まあ、毎年人気の紅ほっぺとか、
はいはい、
あと優しい香りの桃に香ると書いてトークンっていうのがあるそうなんですが、それから去年出てきた四つ星とか、いろいろ並ぶんですよとおっしゃる。そしてもう一つは、これが特徴です。
食べ頃のものを農家さんが取って出す。今日明日食べて美味しいだろうっていう状態、もう、まあ、ほぼ完熟に近い状態ですよね。それを枝についたままでそこまで 熟させてそれを取ってくるので、あの一番こう美味しい状態で並んでる
なんです、うん、そしてこのいちごそのものもそうなんですが、このいちご祭り期間中、いちごの加工品スイーツから目が離せないんですよ。始まる前ですけど、すでにお店にあるものはありますので、その中からいくつか買ってきました。
はい、
まずはいちごバター。
いちごバター、これ瓶、四角い瓶に詰まってます。綺麗なピンク色ですね。
可愛いんですよ。このいちごバターについての特徴、吉田さん、こう力説します。
甘酸っぱ、クリーミー、ちょっとしょっぱいみたいな、なんかこう、ね、もうここだけ組み合わせたらもう味が美味しいのはですね、複雑なそう40層みたいな感じになるから、もうお口の中がやっぱり、ね、楽しくなりますよね。
さあ、坂田さんが今パクッと口に入れましたが、
バターと言いながら滑らかなババロアのようなどっちりした感じで、うん、いちごがふんだんに使われてるのが伝わってきますよ。
口の中楽しいです。
本当素晴らしい。
これね、アイスクリームに混ぜたりとか、ヨーグルトと混ぜてもいいんですよっておっしゃってたんで、うん、かなり使い勝手がいいんです。で、冷凍で売ってるんで、お家で解凍して、うん、早めに食べてくださいって言ってますけど、早めどころじゃない、あっという間になくなりますって言ってますね。
そうですね。
それから続いて、今回ね、シフォンケーキもかなり並ぶらしいんですよ。
はい、
その中からですね、花水木、お花の花に、お水、そして切って書くんですが、わらび餅の美味しいお店なんだそうですが、ここの宗像シフォン1 ちご味持ってきました。
これね、これも紙のカップにふかふかのシフォンが入ってて、真ん中にこのいちごの、これはクリームですかね。ちょっといただきましょう。お、これまた滑らかで、ね、シフォンの部分もほんとふかふかで、
そのシフォンのところわらび粉が入ってるんですね。
これわらび粉入ってるんですか。
だからこのふわりもちりっとした感じ、
うん、
あのね、ほっぺたの内側にね、わらび粉の感じが当たるんですよね。
本当だ。へえ、あ、入ってるんだ。
めちゃめちゃ幸せな膨らみでしょう。
これはなんか映えますね。でもね、
そう、見た目もいいし食べても幸せだし、うん、さらにですね、まあ人気商品というか超定番の中の一つ、坂下のいちご大福もあるんですが、坂田さん食べます、は
い、あ、食べていいんですか？もうお腹いっぱい？いやいや、食べますよ。あるものは全部いただきます。ああ、これもね、大福をパカッとこうね、口を開けてるようにこう切り目があって、はい、そこに丸々一個、綺麗ないちごが。
どうぞ召し上がれ。あ、一口で
うん、うん、ジューシー、うん、で、あんこと、ハーモニーがもう絶妙ですね、これ。
でしょ。うん。坂田さんの目がですね、3.5 倍ぐらいに広がって、うん、鼻の穴も広がったぐらいの、このいちごがまたスペシャル美味しいんですよ。
うんうんうん、素晴らしいバランスですよ、これ。
もうあっという間にもぐもぐ食べちゃうぐらいのスイーツも並んでるんですが、こういったスイーツに1枚ずつ、さらに最初に紹介したいちごパックにも1枚ずつ、いちごちゃんシールっていうのが貼ってあって、はい、で、これ集めると、10個集めると300円分のお買い物券になるっていうシステムになってるんですよね。こういうことを考えた理由、そしてこの3月15日から4月30日という期間、こんなふうにおっしゃってました。
最盛期、一番価格も落ち着いてきて、美味しいイチゴがたくさん食べれる時期っていうのが、この時期に当たるんですよね。もう期間中の間もほんとずっとイチゴをね、もう毎日食べてもらったりしていただければ。っていうのもあって、いちごちゃんシールを集めてもらう、10個集めてもらうとお買い物券がしていただけるので、あのいちご商品いっぱい買って、でまたいちごちゃんシールでお買い物券差し上げて、でまたいちご買いに来てもらって、でそれでどんどんいちごを楽しんでもらえればなっていう気持ちのところの、それがすべて。
道の駅宗像でいちご三昧してください。
幸せでした。中島理恵さんでした。この番組は放送1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。また Apple、Spotify、Amazon、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。